坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
キューベースからビジョンに変わったらかなり違ったと思うんですけど、
はい、ああそうですね。なんかこうキューベースは特殊な、はい、アタリ ST はワンボタンじゃなくて、
はい、
マルチボタン、あの右クリックと左クリックとあったんですけど、
はいはい、
その右左クリックの使い方が今の Windows とも違う、なんか特殊なやつだったんですよね。
あ、そうですか。
そこからワンボタン、それに慣れてるとワンボタンに変わった時にちょっとうんと思ったところはねありましたね。
あ、そうですか。それ以外はじゃあ特に。あ、ごめんなさいね。
ただそれ以外はキューベースとビジョン結構似てたので、
あ、そうですか。
それほどは違和感なかったと思います。
あ、そうですか。
はい。
いや、僕はもうビジョンがね、まあまあ、はい、多分の話が後ほど出ると思うんですけど消えていったんで。
そうなんですよ ね、
あれで僕キューベースに致し方なく案内が来て乗り換えたんですけど、
はいはいはいはい、
どうしても使い勝手が合わなくって。
ああそうなんですね。
だからキューベースからビジョンも困らはったんちゃうかなって印象が今あったんですけど、
はいはいはい、
そうですか。当時のじゃあキューベースからビジョンっていうのはあまり違和感なかったんですね、はい、
それとやっぱビジョンの方が使いやすいわって思った記憶がありますね。
すごいビジョンの使いやすいですよね、やっぱり。
そうですね、
プロですよね。
はい。非常にいいソフトだったと思います。
ですよね。
今は僕はロジックを使ってるんですけど。
あ、はいはい。一緒ですね。
あ、そうなんですね。
はい。ロジックです。
ロジック使ってるんですけど、MIDI の、あの、シーケンスデータの編集については、やっぱりビジョンの方が良かったなって。
いいですよね。いや、絶対ビジョンの方がいいですよ。
そうなんですよ。なんかこう、こういうこと、ビジョンが良かったっていう話になるとはもう全く思ってなかった。
いや、僕も全然思ってませんでした。
はい。
ロジックは、諦めて使ってるって感じですよ、ね。どっちかというと。
僕、ロジックがいいのは、やっぱりあの値段で、あれだけあの、ソフトウェア音源もいっぱい入って、
確かに。
っていうところと、あと、エンバイロメント。っていう、いろいろ、自分でいろいろ作れる部分ですね。はいはいはい、あれは、大好きなんですけど。
ああ。買ってないです。
あれ、普通に音楽する分には、全然エンバイロメント触らなくて。
はい、う
ん。なんかちょっと変わったことしようとすると、面白いのは面白いですけどね。はい、
なんかね、あの、アップルスクリプトチックな印象が。
ああ、はいはいはい。
あって、触ってみたいと思うんですけど。
はい。
なんか、あの、説明書、いっぱい読まなくてダメみたいな、
はいはいはい、
感じがして、
はい、
未だに鬼門みたいに思ってますね、自分で勝手に、はいはい、
普通に作る分にはいらないですね、はいはい、
ですか、
はい、
まあ、ちょっとまた話脱線しちゃうんですけど、あの、
はい、
ビジョンで結局まあそうやってあれですよね、はい、先生から借りた Mac で、まあ通し合いで、はい、マッキントッシュ通し合いで、ビジョンで、はい、作業始めてで、
はい、
94年にはもう買われたってことなんですけど、何買われたんですかね。
ですね、当時、まず、あれですよね、ちょっと時代がちょっとあやふやな感じなんですけど、
はい、
ちょっと探しますね。買った機種については LC630 なんですよね。
おいい機種ですね。
はい。
94年ですか。え、94年に630ってありましたっけ、はい、
94年に LC630 があったかがちょっと怪しい。あ、ただ、プレスリリース的なものを読むと、 94年10月末にオプションが出ますっていうようなことを書いてるので、94年10月までには出てたっていうことに、はい、なると思います。
名機ですよね。
そうなんですね。あの、当時言われてたのが、はい、もう Mac はパワー Mac が出ましたと。ね、パワー Mac 出たのに、はい、あの、パワー PC じゃない、あの、昔の、昔って言うとあれですけど、はいはい、いわゆる68030の、こんないいマシンを出したら、パワー PC の Mac 売れないじゃないかみたいなことをね、言われたりして。どうなんでしょうね。あんまりその頃、売れ行きとか気にしてなかったんですけど、そこそこ売れたんでしょうかね、LC630 は。
LC630 ってすごいよく売れてた機種やと思うんですけどね、当時は。
はい。
まあ、あれですよね。エミュレーターの出来が、まあまあまあ結構良かったけど、スピードに関しては。
はい。
ね、パワー PC の、
はい、
上で上で 68KO のエミュレーターが、それほどスピードが出なかったんで、はい、やっぱり 680K の Mac を、やっぱり買って使ってる人が圧倒的に、当時多かったと思うんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、じゃあね、94年にパワーマックを買った人って相当マック好きの人だと思うんですけど、当時。あ、大丈夫ですか？
なるほど。すいません。
いい？
ああ、そうか。なんか今のにも似てますね、こう。
ね
え。クラシック環境よりこうネイティブで動かしたいから。
ああ、はいはい。
パワーマック G5 とか。
はい。
そういう。あれですよね。なかなか新しい機種に移行できないとか、そんな話にちょっと似てますかね。
うん、まあ、大体なんかこう、本当に明確な目的があって、Mac、
はい。
触ってる、その、要はアプリケーション、明確にアプリケーションの目的があって触ってる人って、なかなかハードウェアの環境が一気に移行される方ってなかなかいないのかもなという印象はあるんですけど、
はい、
最近はそうでもないかなって気はするんですけど、でも僕も未だにレパード使ってないですね。
ああ、そうなんですね。
なんか僕は仕事で、今はメンタルコーチングの方をメインにやってますけど、
はい、
前からの仕事を引き続き、こうプロデュース業をやってて広告とかもやってたんで、広告のデザインがたまに入るんで、今でも。
はい。
その時イラストレーターの点が動かないと困るっていうんで、
はいはいはい。
レパードに行くのが怖くて、
はい。
未だに入れてないです。
はいはいはい。
なんかこう、動くのは知ってるんですけど、
はい。
なんか細かなところで変なことになるのは嫌で。
そうですよね。
これ
レパードのこの機能がぜひ使いたいとかいうのがなければ、まあ、
です。
移行しないですよね。
ただレパード触ってて最近やっと気がついたんですけど、点灯、
はいはい、
早いですよね。
あれですか、レパード早いですか、マシンそのものの速さじゃなくて、
あれはマシンそのものであそこまで速くはならんだろうって僕は思ってるんですけどね。 あれ何触ってたのこの間、あれは MacBook やと思うんですけど、はい、今の、あれ何でしたっけ、塊になってから、
ユニボディ。
ユニボディになってから、MacBook を触ってたんですけど、
はい、
Windows の、あれなんですよね、ドックに入れるときのアニメーションの動きが、
はい、
非常に早かったんで驚きましたね。
ああ、そうですか。
なんか、うちのコアディオよりもかなり早いぞって思って、
はいはいはい、
クロックに極端に、クロックとかいうか、まあまあ CPU 時代あっちの方が早いですけど、
はい、
最近そんなに極端にスピード、OS のスピードが極端に変わるほどではないと思ってるんですけど、はいはい、早かったです
ね。あとは今の MacBook はビデオカードがすごいよくはなってるらしい
です、ね。あ、そうなんですか。
なので、ビデオカードの影響もあるかもしれないですけど、はい。まあ、もしかしたら、OS 自体も、キビキビになってるんでしょうかね。
まあ、OS っていう話が出たんですけど、
はい。
まあ、その、ついでに、行くと、当時の、 まあ、パワーマックの話に戻るんですけど、
はい、
当時のパワーマックに乗ってる OS って、ほとんどパワーマックで書かれてるんですよね、はい。ネイティブじゃなかったんですね、OS 自体が。
あ、そうなんですね。あ、なんかそんな話聞いたことあるような気もします。
だから余計に当時パワーマックを買っても、
はい、
それほど恩恵に預かれなかったっていう、
はいはいはい、
印象があるんですよ。
もうそのネイティブで書かれたアプリケーションを動かすという明確な目的がある人は良かったかもしれないけどっていう感じですかね。はい。
まあ本当に僕もパワーマックに乗り換えたのって98年ぐらいですかね。
あ、そうなんですね。
それまで全然使う必要が感じられなかったですね、僕自身は。
はいはいはい、はい。
初めて買ったのはパワーマックの7500の中古なんですけど。
はいはい。
その時、でもまだ、98年なので8.5がやっと出るぐらいですかね。
ほう。
まああれでも確かどうだったんでしょう。僕もそんなにめちゃくちゃ詳しくないんですけど、全部がパワー PC 用にはなってなかったような気がするんですけどね、OS の中身は。
そうですね。
結構引きずってたと思うんですよ、長い間。
ほう。
確かでも68040がもうアウトですって言い出したので、OS9 になってから、ですよね。OS9、9.1 ぐらいから違いましたっけね。
ああ。
68系もダメよって言い出したって。
もうだいぶ忘れちゃってますね、その辺の話は。はい。
なんかあのあたりやったと思うんですけど、だいたい OS9 が出た時も OS9 って何がどうちゃうのって聞きたくなったぐらいですけど。
はいはいはいはい。
当時は。なんか OS10 がもう発表されてるのにつなぎみたいな感覚しか見てなかったんで。
はいはいはい。
まあでも Mac 買ったらね、OS9 が勝手についてきてましたから。
そうですね。
ですよね。まあまあ、じゃあ思いっきりすごいなんかこれ脱線しちゃいましたけど。まあ、あれですよね。まあ、そうやって、94年のその、ね、Mac が630で、モニターは、
モニターは僕自腹で買った時は、サードパーティーのやつですね。その、モニター、別にむちゃむちゃいいやつとかじゃなくて、13インチで安いやつっていう感じでしたね。ブラウン管の、はい。
ちなみに、630だったらキーボード別ですよね。
ああ、それも忘れちゃいましたけど、別であれば買ってたんでしょうね。はい。
ね、
当然言いました。あ、そうそう、マウスだけがついてるとかそういう時代ですよね。
ですよ、あの時代は。
はい。はい、なんか純正のキーボードを買った記憶があります。
あ、そうなんですか。はい、いやー、630でもいい機種買ったはったんですね、当時。はい、
そうですね。ちょっとパワー PC は買えなくて、うん、もう630も結構良さそうだということで、うん、はい、買いましたね。
で、630は結構長いんですか、その後は。
630結構長かったですね。その後、6300っていうパワーマックの同じような筐体で、
はいはいはい、
6300っていうのが、出るんですけど、それまでずっとでしたね。はい。なので、ちょっともうだいぶ忘れちゃってるんですけど、630は結構長かったと思います。で、その間、中古で、パワーブック145B っていうやつを買ったりとか、はい、それで、やっぱノートも欲しくなるんですよね。
はいはいはい、
はい。
はい。ちなみに、マックに移らはったんで、その時期に、はい、はい、まあ、おっしゃって、パワーブックの 145B も 145B ですか、
はい、
あって、その頃もうマグネットには。
あ、マグネットまだ入ってないんですよね。 はい。
そうなんですか。
はい。
あ、マグネットはじゃあまだもうちょっと後なんですか。
マグネットもっと後ですね。僕が、マグネットさんは知ってたんですけど、
はい。
一番最初に行ったのが iBook を買った後なんですよね。なので、もっともっと後です。iBook 出て以降なんて、もっともっと後ですね。はい。
もう本当に最近ですよね。まあ、そうなってくると。まあ、最近
の、その頃に比べたら、はい、そうですね。
ああ、そうですか。630で、で、6300ってなってくると、じゃあ、あれですよね。96年ぐらい。
ですかね。
95年か96年とかそのあたりですよね。確か 603E かなんかそんなんですよね。
あ、あの6300はそうですね。603E ですね。
ですよね。
です。自腹で買ったのはそうなんですけど、まあ、それ以前に、僕、その後、こう、さっき言ってたゲーム会社に入りまして、
はい。
そこではパワーマックの7100を使ったりとかしてたんですよね。はい。
7100とは懐かしいですね。
個人的にはあの 7180AV なんですけど、
はい。
あの LC630 を買った一方で、
はい。
あの、ぜひ、いわゆる AV マックを買って、
はい。
ビデオ編集がしたい。あんなマシンが買えたらなとか思ってたんですけど、
はい、
それ会社入ったらそれがあの自分用のマシンとしてあてがわれたんで、
はい、
あの嬉しかった記憶がありますね。
ビデオ編集したかったんですか、それで。
ビデオ編集、そうですね、プレミアが入ってたんで、
はい、
はい、それでビデオ編集をやってましたね。はい。仕事は音楽なんですけど、はい。まあ、あの、でも映像に対して、
はい、
あの、ゲームの映像に対して、こう、はい、音楽をシンクロさせることとか多かったので、
はい。
はい、結構、映像編集ソフトはよく使ってましたね。
そうですか、はい。じゃあ続きなんですけど、まあ、あれですよね。まあまあ、そのパワーブック、の話とかが出てきて、
はい、
なんですけど、あのずっとそのあくまでビジョンをじゃああれですか、あの触るための環境としての Mac っていうのがもう長いこと続いたっていう感じなんですか。
それが今まであのあたりでも、あ、まああたりは日本語が走らなかったっていうこともあって、はいはい、本当に音楽のためだけに使ってたんですけど、
はい、
あれですね、Mac になってから音楽以外のことも楽しくなってきましたね。はい。
そうなんですか。
はい。
で、じゃあ、やっぱり会社でもそうやってビデオを
ね、はい、
触れる環境でなってて、そうですね、はい、で、はい、そのね、仕事の子にもうまいこと合致してビデオと音楽を合わせるのにも使えたいっていう風になってって、
はい、
じゃあ、どんどん広がってったって感じなんですか。はい、
あ、すいません。最後の方がちょっと聞き取れなかったんですけど。
あのね、パワーマックの1100を仕事で使われて、はい、ビデオと、はい、そうやってお仕事でやってる音楽と合わせて、
はい、
こう仕事でも使えるっていう風になってきて、そこからやっぱりさらにどんどん広がっていくみたいな感じになってた、
は
い。
そうですね。
あ、
で、94年後半ぐらいに、それまでまずパソコン通信、はい、をやってたんですけど。
パソコン通信やったかったんですか、もう。
あ、やってましたね。といっても、だからやり始めたのが、その仕事のために、仕事の納品を、もう、だんだん先生が、もうパソコン通信でやろうかっていうふうに言い出して、
はい。
はい。それまでフロッピー渡したりしてたんですけど、
はいはい。
はい。で、パソコン通信やり始めて、
はい。
で、それが、その、パソコン通信の会社が、インターネットプロバイダーもやり始めたわけなんですよね。はい。それで自然にインターネットもやり始めて、それが、まあ、94年ぐらいだったと思いますけど。
94年ってパソコン通信からもうインターネットに行ってたんですか？
はい、そうですね。はい。
はぁ、早いですね。日本でやったら、かなり。
そうなんですよね。そういう、もう大学とか、はい、そういう企業の、 あの研究所とか以外ではあんまりまだ一般でなかなかやれなかったんで。
ですよね。
そうですね。非常にその僕がやってたパソコン通信が早い時期にインターネットプロバイダー始めたっていうのが、あの、それが良かったですね。はい。
当時って、確かモジラが、
はい。
出始めた。
ああ、そうですね。
頃ですかね。
それか、やり始めてしばらくして、今のモジラ、もう最初はネットスケープでしたよね。
はい、
ネットスケープがベータ版を出して。で、ネットスケープの前の、ネットスケープの前身、モザイク、そうですね。モザイクがありましたね。はい。
ああ、そう、僕当時って、確か、ニュースウィーク読んでたと思うんですけど、ニュースウィークで、毎週毎週、
はい、
モザイクの話題が、
はいはいはい。
取り上げられてて、
はい。
なんかインターネットはすごいっていうのを、
はい、
いつも記事でから読んでて、
はい、
これで私たちの生活とか仕事が一気に変わるみたいなことをしょっちゅうこうそのニュースウィーク通して見てたんで、すごい印象に残ってるんですね、当時。
はいはいはい。
だから、その印象に残っている当時、日本でもインターネットやってる人がいたやつ、まあ、結構びっくりしたんですけど。
ああ、そうなんですね。そうですね。今、その、プロバイダーの、歴史を紐解くと、やっぱり94年の6月に始めてるんですよね。
そうですか。
インターネット。はい。で、すぐ飛びついて、やりました。だいぶ、電話代、まあ皆さんそうだと思いますけど、当時は、1分何円とかそういう時代だったんで、だいぶ電話代とプロバイダー代は、はい、使いましたね。はい。
ですよね。
はい。
シャレにならんぐらい飛んでたでしょ。
はい。で、だからもう、結構早かったんで、初めてのウェブサイト。まあ、その時は、もう簡単なものしかできなかったですけど、
はい、
自分のホームページを持つのも結構早かったので、実は、Yahoo Japan ができるよりも先だったんですよね。
はい、
で、
はい、
Yahoo Japan ができた時に、
はい、
うちのディレクトリーに、はい、音楽のコーナーに掲載させてくれって言って、
はい、
向こうから、お知らせが来たりとかね、したんですよね。はい。もう今は見る影もないですね。今はもう Yahoo Japan のディレクトリーに載せてもらおうと思ったら大変だとかいう話をよく聞きますけど。で、なんかで Yahoo Japan ができたっていうので見に行くと、はい、なんか日本の作曲家みたいなディレクトリーになってて、
はあ、
滝蓮太郎の隣に僕がいるみたいなおかしなことになってたんですよね。
はい、すごいじゃないですか。
はい。
あ、そうですか。いや、はい、そんなすごい時期からやったはったんですか。
はいはいはい。
は
ぁ。そのプロバイダーが結構、比較的早く会員もホームページを持てるようにって言って、
はい、
そういう、仕組みを用意してくれたっていうのが大きかったですね。
すさまじいですね。
はい、
94年ってやってて、ヤフーが、でもヤフーって確か96年とかそれぐらいでしたっけ、
はい、ヤフージャパンどれぐらいでしたっけ、
なんかあんまり記憶がはっきり残ってないんですけど、いつなんでしょうね。
ですね。
ちょっとヤフージャパン、やっぱ調べてみようかな。あれですよ。本家は結構早いんですよね。
そうですよね。もう僕がインターネットやり始めた時には、そういう検索の代名詞みたいに、もう Google ができるはるか前です。
ですよね。よし。
サービスが、サイトとしての Yahoo Japan を始めたのが96年の
4月。
です
ね。はいはい、やっぱり96年なんですね。
はい。
じゃああれですね、本当にもう日本のインターネットが本格的になり出すよりも前からですよね。
まあ そうですね、誰でもやるようになるよりは前ですね。
ですよね。
はい。
すごいな。
ワールドワイドウェブはすでにあって、
はいはい、
大学の人とかはガンガンやってただろうと思いますけど、はい、僕がやり始めたのはワールドワイドウェブがすでにあって、後というか、やっぱりワールドワイドウェブが引き金になって、
はい、
普通の人も入れるプロバイダーとか増えてきたような気がしますけどね。
はい。まあまあ話が出てるんで、ついでってな感じなんですけど、
はい。
あの、95年にまあ、阪神大震災があって、
ああ、はい。
で、その半年後に阪神大震災の裏側で実はインターネット、
はい。
とか、まあ、最近は、ちょっとあの、マグネットで知り合った方になんか実は無線機がめちゃくちゃ活躍したとか聞いたんですけど、
あ、そうなん
ですね。なんかあの阪神大震災の裏側ですごくインターネットが活躍してたっていう番組で、
はい、
アップルが 100% スポンサーになった番組が当時7月にやってたんですけど、
はいはい、
そこで結構詳しくインターネットのことを説明してたんですよね、
はい、
当時、
はい
はい、確かあれは多分新電子立国よりも早かったような気がするんですけど、説明。
ああ。
あれで結構、おぉ、インターネットってそうやったんか、あえて。
あ、なるほど、なるほど。
あれ、あの当時、インターネットに関する詳しい、なんかこう、バックボーンの説明が載ってあって、ワイヤードぐらいやったと。
はいはいはい、はい。
思うんですけど、あとは。
はいはいはい。
なんか、あれで、あの方、お名前ちょっとど忘れしちゃったんですけど、ワールドワイドウェブを一番最初に作った。
あ、ティム・バーナーズリー。
ティム・バーナーズリー
ですかね。はい。
なんか、ネクスト上で。
はい、そうですね。
作ったっていうのもなんかこう見て、すごい、ね、そういう学術系でなんかこう、ね、
はい、
出てきたんやっていうのは結構感動したんですけどね。
はいはいはい。
商売じゃないんやっていうのが。
あ、はいはいはい。そうですよね。
そうね。ああ、でもすごいな。なんか松尾さんってすごい先進的ですね。もうやってることが。
ああ、なんかたまたま運が良かったんだろうと思いますけどね。そういう仕事的にもそういう環境に恵まれて。はい。
いやいや、
ただ大志村区はそういう、なんていうんですかね、そのもう初期のヤフージャパンに乗ったとか、割と早くからインターネットを触ってたとかいうことで、ビジネスの才覚がある人はそこで何かできてたかもしれないんですけど、僕はそっちの方は全然ダメでしたね。
いやいやいやいや、別にね、ビジネスでね、行くのが全てではないですし。
あ、もちろんそうです
ね。いやいや、でも、素晴らしいですね。で、そうやって、こう、インターネットも、もうすでにそんな、すごい早い時期に、
はい。
始められてて、
はい。
で、まあ音楽でインターネットに、まあビデオですか。ビデオ編集でもやったかったんですか、はい、編集までは。
いわゆるアナログで、もう 2台のデッキを使って、カット編集っていうんですか、
は
い、そういうもう完全に家庭用の機材で少しやってたぐらいですね。
はい、Mac 上ではやってられなかったんですか、
ね、そうですね。Mac 上ではそのパワーマック7100、いわゆる AV マックになってからですね。
あれ、AV マックでは、もう編集はされてたんですか？
AV マックでは、はい。まあ、その当時は、そんなに解像度も高くないですけど、一応やってましたね。
あ、そうですか。 で、ビデオ編集で、じゃあインターネットで、まあまあビジョンのその音楽環境で、
はい。
それ以外は何もやってられなかったん
ですか？まあ、そこはどうでしょうね。まあ、DTP 的なことも少しはやってましたね。また、
マ
ックを軸に。で、昔の後輩が、音楽系の後輩じゃないんですけど、
はい、
DTP の会社に入ったとか言って、それで、マックの話題になって、それで、DTP のことは、その、後輩からいろいろ教えてもらったりとか、あとはゲーム会社だったんで、はい、デザイナーさん、グラフィックデザインの人もいっぱいいるんで、その人からもいろいろ教えてもらったりとかで、DTP とかデザインみたいなことも少しは、はい、やりましたね。
は
ぁ。そんなに凝ったことはやらないですけど。あ、でも、ただ、今 DTP っていう言葉を使いましたけど、
はい。
あれ、DTP ってパブリッシングですから、パブリッシングをやってたかというと全然やってないですけどね。
あ、はいはい、
いわゆるその DTP 系のソフトを使ってちょっと、はいはい、なんかやってたとか、はい。そういう感じです。
ゲームはやってられなかったんですか、特に。
はい。
ゲームは。
ゲーム僕、ゲーム会社に行ってるくせにそんなにはやらなかったんです。
そうなんですか。
ゲームむちゃむちゃ好きかというと、中学校の頃までは結構好きだったんですけど、中学校になって音楽やるようになると、とんと興味がなくなっちゃったんですね。音楽が好きっていう感じになっちゃったんですよね。
はいはいはい、はい。あ、じゃあ Mac でゲームっていう感じではなかったんですね。
そうですね。
あ、そうですか。
はいはいはい。
Mac ユーザーの人って、不思議とゲームやる人いないですよね、はい、あんまり。
そうですね。本当にゲーム好きな人は、パソコンだとやっぱり Windows PC になるんですかね。
あ、Windows いっちゃうんですかね。
はい。
Mac でゲームガンガンやってるよっていう人って聞いたことがないんで、今まで。
ただ、確かSimCityなんかは Mac でこそできたゲームだったような気がします。あ、だからやっぱり、GUI パソコンが、
はい、
もう、Mac だけみたいな時代、まだ Windows が 3.1 とかだった時代だと、はいはいはい、Mac 用のゲームも華やかだったかもしれないですね。Windows 95以降はもう、パソコンでゲームってなるともう Windows にやったような気がしますけども、
ですね、
はい。
ね、そうですか。でも、あれなんですよね。その時代になっても Windows はいかれなかったんですね。
そうですね。もう仕事も音楽の仕事だったんで、Windows PC を使う用事が、ほとんどないんですよね。Mac さえあればっていう。はい。各ゲーム機の、家庭用ゲーム機の開発環境も Mac 用に提供されてたりしてましたんで、はい。
そうなんですか。
音楽に関してはですけどね。
ああ、はいはいはい。
プログラマーさんはやっぱりみんな、Windows PC とか使ってましたけどね。
そうですか、
はい。で、はいはい、家でも、家庭においても特に Windows PC が必要っていうことがなかったので、
はい、
家ではもう、未だに Windows 触ることない、家庭用ではないですね。
ああ、そうなんですか。
事務用として会社から当てがわれてる Windows PC があるぐらいで。
あ、はい、それはご自宅にあるんですか？
はい、そうです、そうです。
自宅に持って行っていいんですか、今。
あ、それはあれなんですよね。逆に、自宅でなんか作業したいときは、もう私物パソコンを使うなっていうことになってるんですよね。うちの会社は。
で、もう完全にそこは徹底されてると。
そうですね。
素晴らしいですね。
なのでやっぱりセキュリティ事故が増えてきたんで、
ですよ、
ね、うちもやっとかんとやばいっていう感じなんでしょうね。
かわいそうなぐらいがんじがらめですよね、今は。
そう
セキュリティというか、
はい、そうですね、窮屈ですね。
窮屈ですよね、はい、あ、そうですか。なんか話続いちゃいましたけど、
はい、
あ、大丈夫ですか、
はい。
大丈夫ですか、続けても。はい、皆さんこんにちは、プラスドット系代表を務めております香川和之です。あ、プロコーチ抜けてましたね。プロコーチ香川和之です。皆さん毎度です。すいません、ちょっと今回は配信がちょっと遅れてしまいましたが、ちょっとバタバタしてまして本当に申し訳ないです。さてはて、松尾さん第3回目ですね。話いっぱいするってましたね。本当に僕のリードが非常に人に釣られやすいっていうのがよくよく見えてくる回で、いや本当に結構自分でも振り返りができました。本当に松尾さん、いい機会をありがとうございますということで、ちょっと配信させていただいている中にちょっと気になることがありまして、Mac のことに関してなんですけど、680の K のあのシリーズですよね、に関して OS の起動がどうのこうのという話が出てきたんですけど、ちょっと調べてみましたら、MacOS の 8.1 までが 68K で、起動できる機種でした。ちょっとその辺ですね、このまま流しっぱなしにするというのは申し訳ないので、訂正させていただきたいと思います。さてはて、先日、前回ですかね、コメントなかなか少ないんで皆さんよろしくお願いしますということでお願いしましたら、早速いただきました。ありがとうございます。深夜0843、前回はプレゼントも申し込みいただきましてありがとうございます。早速コメントをいただきましてありがとうございます。読ませていただきます。いつも楽しく聞かさせていただいています。ちょっと噛んじゃいましたね。プレゼント外れました、残念、申し訳ございません。厳選なる抽選をさせていただいたんですが、はい、深夜さんには当たらなかったですね、申し訳ないです。はい、やはり抽選があるとワクワクしますね。今回の松尾さん楽しく聞いています。ワンボタンも欠かさず聞いていたので松尾さんの人となりがよくわかり面白いです。本当そうですよね、僕もそう思います。はい、ワンボタンではいつも冗談ばかりの松尾さんの別な側面を見た気がしました。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。いつも聞いてくださって本当に心から感謝しております。はい、これからも、楽しい配信期待しています。コメントが少ないとのことでしたのであえてコメントさせていただきました。またしますね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いや本当深夜0843さん本当にありがとうございます。皆さんもぜひコメントいただけましたら読ませていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしたいと思います。引っ張ってもなんなんで、また次回も松尾さん続きます。それでは皆さん、またお会いしましょう。それではまた。